もしもし、テレフォン人生相談です、はい。今日はどんなご相談ですか？
妹との関係について大変悩んでおりまして。
はい。あなたはおいくつですか？
61歳です。
はい。ご結婚なさってますか？
未婚です。
ご両親はいらっしゃるんですか？
3年ほど前に両親が相次いで亡くなりました。
じゃあ妹さんとのご関係ということなんですけれど、
はい。
他にご兄弟はいらっしゃるんですか？
いえ、妹だけです。
妹さんおいくつですか？
56です。
そのご関係っていうのはどういうことなんでしょうかね？
私の幼少期から、はい、母と父がちょっと変わった、ちょっとおかしな人で、私が小さい、まだ本当に10歳をちょっと過ぎた頃から、はい、私に出て行けとか死ねということを言うようになりまして、まあ学校でも私はおとなしくて引っ込み思案だったんで、いじめられることが多かったんですが、はい、疲れて家に帰ってきて、やっと、はい、家に帰ってこれたと思ってほっとする暇もなく、うん、また生きて帰ってきたのかって。車にはねられて死んでくればよかったのにって、お前が車にはねられて死んだら赤飯炊いてやるって、これがいつもの母のセリフでした、
はい、親から虐待を受けたことは、はい、その10歳くらいからずっとだったんですか？
でも最後の1年ぐらいは私に悪いことをしたと、施設に入るようになってから、私は実は精神障害なんです、うん。強迫性障害というのを15の頃に発症してしまいました。そういう母と父の影響で。
はあ、
うんうん。で、精神障害で、今もずっとメンタルクリニックでお薬がないと生きられないような状態なんです。
はい。
1年くらいの間は、私に悪いことをしたと、私がこういうふうに、まあ、精神障害になって、結婚もできなくなって、うん、人生をこうめちゃめちゃになったのは私のせいだったんだっていうようなことを言っていたらしいです、妹にも。だから少しは後悔の念があったのかなという気はしますが、私がその精神病を発症した時も、うん、苦しくてですね、父や母に本当に助けてほしいということを言ってですね、まあその時にちょっと私も辛いのをどうしていいかわからなくて、暴力っていうんではないですけど、父と母が押さえつけようとするので、それをまあこう振り払うので、うん、それを暴力って言われてしまったんですね、妹には。
はい、
で、私が暴力を振るったから、父と母は苦しんだんだ、私が悪かったから、というように妹はまだ5歳下でしたので、うん、そういう事情がわからないんですね、
うん、
で妹はもうずっとその時のことをですね、まだ小さかった自分が思った時のこと、私がこういう病気になって父と母を苦しめたから、父と母はずっと苦しんだんだって、私が父と母のために影響を受けて病気になって私が苦しんでいるのを、それを妹は反対に思ってるんです、うん、私が悪かったから父と母が散々苦しい思いをしたんだっていうふうに、私としては誤解されてると思うところなんですが、
うん、
その妹がですね、もう16年になるでしょうか、不倫を始めたんです。相手が既婚者です。だいぶ経った頃に私問い詰めたんです。あんたなんかおかしいことやってるんじゃないかって。実は不倫していて、その男の人とも一緒に暮らしていて、で、その時にですね、そんな不倫なんてと思って、でもその男の人の方の、子供がもう少ししたら、ちょっと学校もちゃんと決まって、大学も決まって、そしたら、結婚するっていう話になってるからっていうことを言うので、
うんうん、
ちゃんとするつもりがある人なんだと思っていました。そしたらそれはもう全部相手の嘘だったんですね。甘いことばっかり言って嘘ばっかりつくのを妹をもう騙されて信じてしまってるんですね。不倫がですね、実は16年間続いてですね、実は相手のその男がですね、自殺しました。今から半年前です。妹はもう私とは縁を切ってやるっていう状態だったんですが、誰も頼る人がいないもんですから、私のとこに電話してきました、はい、死んでるっていうことで、はい、行かざるを得なくて、お前とはもう口も聞きたくないっていうような妹のところに行かなきゃしょうがなくて、行きました。で、妹を私の暮らしている実家に連れ戻って参って、一緒に住んでおりました。で、妹は700万くらいのお金を取られてたんです、やっぱり。
はいはい、
そのことも私には全然話してなかったので、
はい、
お金を男から借りてるみたいなことを言うので取られたとかことはなかったんだろうと思っていたらですね、死んだ後にそういうことが全部発覚しまして、
男に600、
これはもう完全に結婚詐欺だったということは私は分かるんです
ね。結婚詐欺でもそれは結婚詐欺じゃないですね、16年も一緒に住んでるから。
でも一緒に結婚するからって言ってずっとずっと
でもそれは妹さんとの話なので、あなたはだから今日はね、 何をご相談なさりたいのかなっていうのが知りたいんですが。
妹がもうその男をですね、はい、こんなひどい目に遭ってるのに相手の男を信じてしまって目を覚まさないんです。もうここに連れ帰ってきた時に妹はもう目覚ましてくれたんだって、本当に私騙されてたんだねって、みんなに本当に悪いことをした、父も母も苦しめて私も苦しめてすまなかったって、もう本当に騙されてたのよく分かったって、目を覚ましてくれたと思ったら全く反対でですね、
でももう相手の方は亡くなってますし、騙されも減ってくれももうないんじゃないんですかね。
でも それがですね、もう相手のことをですね、もうお金もとにかく返ってきませんし、そんな状態でもう騙されていたんだから、
騙されたっていうのは妹さんのことで、お姉さんが言うことじゃないんじゃないのかなと思うんですけど、妹さんは騙されてないと思ってて、16年仲良く暮らしてて、そこで何があったかわからないけども、相手の方は自分で命を絶たれたっていうことですよね。
私のことをですね、その男を思えば思うほど私を憎んでくるんです。その男はもうそそのかしてですね、家族と縁を切れ、家族と縁を切れみたいなことをずっと言ってたらしいんです。
で、今回のご相談としてはどういうご相談でしょうか。
ですから妹がですね、その男を思えば思うほど今でもその男は大切だ、私の中で一番大切な人だって言って、で今度生まれてきたらまた同じことをするって、だから私や父や母に対して少しも悪いとは思わないのかって言ったら、私はまた同じことをすると平気で言うような妹になってしまったんです。でもう妹とまた縁を切ってやるみたいな、そういうことになってしまってるんです。私は大変な思いをして、妹のそのマンションまで行って後始末をして本当に大変だったんです、うん、それで最初のうちはこの恩は一生かかって返すから申し訳なかったって言ってたんですが、その下の根も乾かないうちに、お前とはもう口を聞きたくないと、あんたみたいのと話せないと、私は彼が一番大切だって、親よりも兄弟よりも大切だって、今でも彼と一緒に生きてる、うん、そういうおかしなことを言うようになってしまって、本当にもう妹との何でしょう、もう仲がもうめちゃめちゃになって、私はその男がいなければ妹はこんな風にならなかったのにと、その男を本当に恨んでます、心の底から。
で、あなたはどうなさりたいんですか。
妹に目を覚ましてもらいたいんです。騙されてたんだっていうことをちゃんと現実として受け止めてほしいんです。それをどういう風に分からせればいいのか。
旗から聞いてると、妹さんは騙されたとは私は思わなくて、妹さんは好きな人と一緒になりたかったっていうだけなんじゃないでしょうか。じゃあそういう妹さんをどうしたらいいかっていうご相談でしょうか、今日は。
どうしたらそういう妹がまた元のように戻ってくれるのか。
それでは回答者の先生に聞いてみましょう、はい、今日の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。
よろしくお願いいたします。まあ今ね、あなたのお話を聞いてくれたパーソナリティの先生も、
はい、
それから私もなんですけど、
はい、
妹さんのおっしゃることはね、とてもよくわかるんです。そしてね、その周りの人が妹さんは騙されたと言っているとかね、
はい、
騙されたっていう言葉が使われて説明されるっていうことも、そのことの意味もわかるんですけど、おそらくね、あなたにはその意味はわからないんだなということが聞いてて感じました。つまりあなたはね、
妹は騙されてないということですか。
いや、騙されたっていう言葉はね、
はい、
あなたは多分詐欺にあったという意味で理解してると思うんです。
いや、詐欺っていうことでは思ってないです。私も
どんなことだと思ってます。騙されたっていうのが、
まあ、長いこと暮らしてる間に慣れ合いで、妹に最初のうちは結婚しようねと、そういう気持ちも本当にあったかもしれないと思ってます。でもだんだん妹と付き合っていくうちにだんだん慣れ合いになっていって、妹がお金をこう貸してくれて、最初はまあ控えめに言ったと思うんですけど、妹がお金を年収も取らないで貸したので、甘い蜜みたくになってしまって、だんだん男の方も態度が変わっていったんじゃないかと思います。
あなたのね、注目しているところが、
はい、
まあ、ちょっと金銭に偏ってるなっていうふうに。
いや、お金のことはもう私も別に取り返そうとか何にも思ってません。ただお金を取られてたっていうことで、ああやっぱり騙されてたんだなって、お金は取られてないと思ってたんです。その男にお金をですね借りてるっていう風に。
人のね、行動とか、はい、間接的にですけど、妹さんから聞いている相手の男の人の言葉とか行動とかをね、 お金を中心にしてあなたは理解してるんだなっていうことがよくわかるんです。あなたがその妹さんのことかわいそうだと思うお話はね、それは当然だと思いますし、それから、はい、まあ周りの人たちもそういう意味ではかわいそうだなと思ってると思うんですけど、それに対してね、妹さんがその亡くなった人が一番大切だとかね思ってるっていうことも、それも多分あなた以外の周りの人は分かってるんだろうと思いますよ。あなたが分かってないということは伝わってきます。どうやったらその妹さんの考えを変えられるかっていうご質問なんですけど、私もそれからパーソナリティの先生もね、多分もう妹さんの気持ちは変わらないと思ってますし、あなたと一緒に暮らしながら、あなたがどうして変えられないのかとかね、あなたは騙されていたということがまだ分かってないのかとかね、
はい、
そのいろいろなことをあなたが妹さんに言えば言うほど、
はい、
妹さんは堅くなに彼はいい人だったんだと、
うん、そんな感じです、
はい、
私が最初なんか言わなきゃよかったんだと思います、
うん、でもあなたはね、多分言わないではいられないんだと思います、
はい、
そしておそらく今日のお電話でもそうですけど、
はい、
あなたの言いたい気持ちを相手に理解してもらおうと思う気持ちが非常に強いので、
はい、
怒涛のようにね、気持ちをずっとお話になるんですけど、おそらく、まあそれは妹さんにとってはね、自分のことを非難しているというふうに聞こえてしまうので、それが毎日その非常に攻撃をされているというふうに思っていると思うのでね、今の状態で、妹さんの気持ちが変わることはないと思いますよ。一緒に暮らすとかね、
はい、
仲良くなるとか、まあそういうことを仲良くなるために妹さんが自分の考えを変えるとかね、
はい、
そういうことはもう想像もできないので、そういうことをお考えになっても無駄だと思いますよ。妹さんの側からすると、あなたの今までのアプローチの仕方は耐えがたかっただろうなということはわかります。で、その妹さんが耐え難い気持ちでいるということをあなたの方はちょっと理解はしていないのかなと思います。で、あなたは自分が正しいのでね、正しいことをしているだけなので、それがその何か妹さんがね、それを拒んだりするようなことはおかしいと思ってるんだと思うんですけど、
はい、
まあ正しくても正しくなくても辛いことっていうのはありますからね。で、その辛いことを受け入れられなければ、正しいことを言われても受け入れないっていうことは、まあ起こりがちなことですよ。
はい、
この一つのことにすごくとらわれる傾向がね、はい、あなたにあるように感じられるのと、
はいはい、
人間のね、複雑な感情については、ある程度木だったらね、枝葉の部分みたいなところを切り落として、
はい、
幹のまっすぐしたところのことを考えるというのがあなたの思考のパターンのように見えるんです。そのね、まっすぐちゃんと見てるという点では正しいんですけど、はい、枝葉がないとね、普通の人は枝葉と幹と両方で生きてるのに、枝葉のないまっすぐな部分だけで、はい、話をされると、あまりにも辛いっていうふうに感じる人はいっぱいいるんですよ。そこがね、妹さんとあなたとの気質の違いみたいなものが感じられて、だからあなたがやってることは正しいですけど、正しいだけではもうそんなにね、仲良くは暮らせないと思ってるっていうのは、まあそれもそうかなという気もするんです。だから大切なことはね、もっと距離を持つことだと思うんですよ、妹さんとね。だからあなたの方は少し距離を取ってあげてね、まあ本当に大切な時だけ別に事務的に連絡すればいいだけで、別にすごくあなたが苦労して気持ちを飲み込めって言ってるわけじゃなくて、
はい、
あなたの関心がもう一つのことに集中する傾向が感じられるので、
はい、
ちょっとこの妹さんの問題からは距離を置いて、別の普通の日常生活の中のね、普通のことに関心を向けるように努力した方が、そういうふうに心がけた方がいいと思いますよ。
妹に苦しい思いをさせたんですね、
という気がします。
はい、
しもし、ご納得いただけましたか？
はい、
じゃあ失礼いたします。
ありがとうございました。はい、大変参考になりました。
はい、
失礼いたします。